帯電話等をお持ちの方はマナードモードにしていただけると幸いです。よくコンサート中に佳境に入った時にピーと鳴ったり自分のが鳴ったりすることがよくあるので、ゴスペルクラブの方はどうぞ前の方にどうぞお願いします。それでは時間となりましたので、神のしもべ長崎教会のチャペルコンサート6月のコンサートを始めていきたいと思います。雨模様でずっと雨でちょっとどんよりしているんですけれども、心はですね爽やかな青い空のような気持ちになって帰っていただければと思います。それではまず最初1曲目は山里ゴスペルクラブのここからです。聞いてください。
ここから、
ここから
始まる恵みが、ここからここから、神様の奇跡、
ポニングはゴスペルクラブによるここからという曲でした。山里ゴスペルクラブはこの教会から生まれたゴスペルクラブなんですけど、いろんな方が今来てくださっていて、ニューフェイスをちょっと紹介したいと思います。もうニューじゃないっていう話、もう3月ですね、今から3ヶ月前ほどに、このクラブに入ってくださった倉吉さんですが、入る前と入った後でどんな変化があったかちょっと教えてください。
はい、年末ぐらいからちょっとストレスの人間関係がうまくいかないということでストレスの病気をたくさん抱えて寝込んでいたんですけども、少しずつ良くなって、どんな病院に行っても完全にはなかなか良くならなくて、雨が降ると外に出れない、ベッドから出れない、そういった日をずっと過ごしてたんですけども、そんな時ちょっと友達からひょこっと前に言ってたゴスペルはやらないのっていうメールをもらって、仕事もしてなかったので息子にも相談したところ、そのくらい老いが何とでもするけん行ってこい気晴らしにっていうことで背中を押してもらって、約2年越しでやっと見学で来らせていただいたんですけども、メンバーのみんなの温かさに触れ、歌を歌っているうちにどんどんどんどん元気になって、今ではもう本当に一日中うろうろして毎日だいたい8キロ前後は歩いています。
そうです、
はい、雨の日寝込むこともなく夜眠れないこともなく、いろいろ病院行っていろんな薬を飲んだんですけども、ここのクラブに入るのが一番の薬でした。
あ、先生そうやって言ってますので、なんかの病院よりもゴスペルクラブということで皆さん来て、そしてお金もいらないので治りますのでぜひ来てください。 ある時メールをもらったんですね。本当に嬉しいメールで、もう本当に家から出られなくて一日こうずっと寝込んでる状態で、いろんな病院に行ったんだけどここに来るのが一番でしたってメールをもらって本当に嬉しかったです。ありがとうございます。
ありがとうござい
ます。倉吉さんでした。最後にもう一回歌って登場しますので、最後まで皆さんぜひ来てください。
よろしくお願いします、はい、
ではここで悲しみ喜びに変わるというゴスペルクラブ、いろんな老人ホームとか行くんですけど一番評判のいい曲なんですね。この曲聴いてください。
輝き出す
といえばこの曲定番なんですね。教会でこの曲皆さん聞いたこともあると思います。賛美歌312番です。というずっと長く歌い続けられてきた曲を教会では歌ってきました。で最近ですね、あのゴスペルブームで若い世代が、今までちょっと年を重ねた人たちが多かったと思うんですけど、このあと3曲は若い人たちが、ね、静寂さん若い人たちちょっと一人若干ちょっとどっちかなっていう人もいたりしたりするんですけど、若いグループが3つ出てきます。この3つのグループはオリジナルといって自分たちでこの曲を作ったんですね。まず、この曲を作った、次世代のヨハネ君、まあ、簡単にどんな曲か教えてくださって。
はい、作られた世界という、曲なんですけども、静寂さんすみません言いかけましたけど、はい、静寂さんと一緒に2人で作った曲です。で、まあ作られた世界というタイトルなんですけど、本当に地球上じゃないですね、宇宙にあるすべてのものを神様が作られて、そしてどんなものでも神様が導いてくださっているというような思いを込めた曲なんですけど、絶対自分は誰かと一緒に共同作業はできないなと思ってたんですけど、直塚さんはすごいですね、こう合わせてくれるんですよねでそれで初めて共同作業ができて、まあ、今日はいないですけど、いつも B ちゃんとかと一緒にチャベルコンサートの時に司会とかして行き合ってるねとか言われるんですけど、 B ちゃんとやった時は喧嘩したんですよね。でも直塚さんとやった時は喧嘩しなかったんですよ。で本当にこの初めて誰かと一緒に作ることができて、とっても嬉しく思ってる曲でもあります。 なんか大丈夫ですか。じゃあ、いいですかね。
はい。
それではその、作られた世界という曲を賛美させていただきます。
世界は作られた、神により作られて美しいのさ。僕らは作られた、光により生まれて輝くのさ。
太陽が明日昇る、僕らが明日起きる。小さなことも大きなことも、すべては神様に導かれてる。
改めて歌詞を見たらいい曲だなって今頃分かりました。はい、次に神様作った宇宙は素晴らしく綺麗で良かったんですけども、すごく人間罪が、地上は罪でいっぱい満ち溢れている、罪の結晶という曲を次のお兄ちゃんが来てくださって、エフライムです。次、ごめんなさい、はい、次エフライムなので、すみません、先ほど世界はすごく綺麗だったんですけども、その後 これはすいません先ほどですねこれ変わりますよって言ったんですけど十分浸透してきませんでした。順番変わりますよということで、地球はですねなぜ変えたかというと神様作った宇宙そこに罪が満ちます。でもその後天国がやってくるという筋掛けでちょっとこの順番を変えました。でこれを作ったのは、リーダーのエフライムのリーダーのエルシャルム君なんですが罪の世界でもがきながら作ったと思うんですけどどんな心境で作ったかお願いします。
ようこそあのコンサートへいらしてもらってすごく嬉しい。Fライブというチームでやっています。みんな兄弟なんですけど小さい時から合わせてるんですけど今回の、罪の結晶というのは18歳の時に僕が作ったんですけども結晶というとすごく綺麗なものに見えるんですけど、まあ、罪の結晶なんで罪の結晶なのという時に罪って美しいんですよね。だけど一見すごく綺麗に見えて本当はなんか汚いんじゃないかなってすごく思います。で逆に最後にこう愛の結晶に変わるんですけど愛っていうのは一見すごくかっこ悪くてすごく汚いっていうか本当に汚く見えるんですけど本当は美しいんだよっていうかそういう僕はそういう思いで、この曲を書きました。それではまだまだギターとか全部下手なんですけどその思いを込めて歌いたいと思います。
何もかもがどうでもよくなって暗闇に引きずられてゆく日々今地球の果てに燃え尽きぬか余熱探し続けてる今夜の果てに悲しすぎる夜も時々の毎日欲望の嵐の中を軽やかに美しく見せる罪の結晶何もかもを傷つけたくなって暗闇との駆け引き負けてばかりで今宇宙の果てに禁じられたものが動き始めてる刹那の果てに真実に背を向けて時々の毎日愛の刃ばかりが美しく美しく見える罪の結晶時々の毎日愛の刃ばかりが 美しく美しく見える罪の化粧。
ゴスペルロックっていうんでしょうか、そう本当ブレイクスルーして本当打ち破ってこれからの時代に本当に若い世代をはじめとしてゴスペルを届けてほしいなと祈っています。で本当に美しい地球、そこに本当に罪の満ちた世界がありますけれども、そこに十字架イエス・キリストが来られて天国への道を開いてくださいました。僕の夢どうぞお願いします。
はい、僕の夢というオリジナル賛美を賛美させて、歌って歌わせていただきます。
十字架で捧げたあなたの命が罪を許し、十字架で捧げたあなたの祈りを今捧げる。キリスト信じる僕の夢、ほら天国で笑う君と僕、願いが叶うことだけを信じ、十字架の前で祈り捧ぐ。十字架で捧げたあなたの命が罪を許し、十字架で捧げたあなたの祈りを今捧げる。人は誰しも罪があり、私もあなたも罪がある。だけど主イエスの十字架で私もあなたも許された。十字架で捧げたあなたの命が罪を許し、十字架で捧げたあなたの祈りを今捧げる。私があなたを愛することさえあなたの大きな愛のゆえ、私があなたを
信じることさえあなたの大きな恵みのゆえ十字架で捧げたあなたの命が罪を許し十字架で捧げたあなたの祈りを今捧げるキリスト信じる僕の夢ほら天国で笑う君と僕願いが叶うことだけを信じ十字架の前で祈り捧ぐキリスト信じる僕たちはほら生きてゆく永遠にこの世で生きても100年ポチさ本当の宝をつかみ取ろう
ありがとうございました。ここまでが若い世代のオリジナルコーナーでありまして、もう一チーム若い世代でしたルミエールというイザヤから今来てくれて、今日は願い事、とっても素敵な曲ですけど、私たちみんな願い事が心にあると思うんですけど、それが叶いますように、素敵な歌声を聴かせてください。私の寂しい心を
ち上がる力
ありがとうございました。さてここからは素敵なおじさまたちのステージとなりますぜひお越しください。チームリーダーの酒井さんに何か一言言っていただいて、風の響きを最初にお願いします。その後信井先生にお任せお願いします。
若さあふれるチームはここまでで、ここからは渋さが売りの最近弱くされている FF がお送りします。と言いながらもですね、5月2日に信義ドクターを加えて新しいチームになっております。新しいチームで、まだレパートリーが少ないんですけれども、昨日今日慌てて練習いたしました風の響きと、ノアの祈りですね、お送りしたいと思います。
で、先月信義ドクターの賛美隊の証しをしていただいて本当に感動したんですけれども、今日はですね、今朝五島から来てくださいました。もう行ったり来たり、長崎と行ったり来たりしてくださって、信義ドクターですけれども、なぜキリストに出会われたかですね、ちょっとお証しをお願いします。
最初に祈らさせてください。天の地の神様、お持ちください。この土の内をお持ちください。罪に満ちた土の内をけれども、あなたが十字架の上で私の罪をあがなってくださいました。感謝します。どうかあなたの愛が、あなたの力が、あなたの意向が明かしることができますように、この時間をお持ちください。私をお持ちください。この土の器をお持ちください。どうかあなたの愛と、あなたの栄光と、あなたの力が明かしることができますように。主イエスキリストに名で祈り申し上げます。アーメン。救いの証しをするように言われました。私が救われたのは1992年11月の8日10時37分でした。救われた時に僕 の霊的な母が時間を覚えておりませんというふうに言われたので、早速記録をしましたので時間も覚えています。昨日言われました。救いの証しをするように祈ったんです。ずっと何を証ししていいか分からないけれども、証しをします。悲しみに満ちている人は幸いです。あなたは喜びに満たされるから、イエスは言いました。私はこの前も申しましたように自分の生まれたことを呪っていました。神を呪っていました。私は購買レスという身で生まれました。今はもう術式が完成していますので、購買レスで生まれても何ら問題ありません。詳細でも手術でできますので、一般の体、顔になります。発音も うまくできますけれども、私の生まれた時代にはそういう術式がありませんでした。生まれた時からずっと手術をしてましたけれども、発音はっていう発音しかできませんでしたので、特別なマウスピースは入れていました。顔面はもう生まれた時からやっていません。手術をしていましたが、手術をしたためにかえって成長が止まるんですね、顔面。なので下顎が逆に出ているような印象を受けて、口の蓋を受けました。要するに上顎は果てしなかったんですね。なので鼻筋も曲がっていましたし、変形がひどかった。その日本語で言えば見にくかったんです。小さい子は僕を見上げて、いつも僕は唇がなかったのと、上唇をこう巻き上げて、お母さんの方に水槽にこう変わる。僕はそれを見ると頭の中真っ白になってました。女性、特に若い方はもろに嫌悪感を表して離れていきました。まるで憎しみを僕に持っていたかと僕は分かりませんでした。なぜ生まれたのか。母は僕を生まれたために自殺することを考えました。なので僕は5年間母から離されました。生まれたら祝福を、受けることができなかった。母は死を考えて、なぜ僕は生まれたのか思っていました。アメリカに留学する機会がありました。30年の半ばです。いろんな事情があって本当に行きたくなかったんですけれども、行きました。本当はもっといろんな話をしたいんですが、一つだけ今日はお話をします。 をする会ができました。進学校に行かれている日本人の方、奥様はアメリカの方でした。その方の新学生の方が中心になって聖書を学ぶ、金曜日に集まって学ぶという会ができました、我々日本人のクリスチャンの方たちを対象にしてました。行きました。その中でも証しがありますが、今回は捧げる証しをします。ある時にそのご夫婦が僕を招いてくれたんですね。食事行きました。進学校で、まあ、寮があってですね、そこでこう、まあ、ご夫婦用の家があって、まあ、アパートメントがあって、そこで招いてくれて食事をしました。それで食事が終わってですね、その進学生の方ご主人が申し訳ないんですけど写真を撮らせていただけませんか。実は妻の友達がフィラデルフィアで外科医がいるんですが、その外科医に写真を送ろうと思いました。やはり先生のちょっとお顔のこととか相談できると思いますのでというふうに思いました。僕はそれまで顔のこととか発声のことが嫌いです。いわゆるその男っていう概念があって、そんな顔のこととか体のこととか気にかけるものではない。かえってそれは個性だから、それは誇りに思えるというように一般的に言われています。僕もその思いにとらわれていました。ですから今までそういうことを言われた時に、いや大丈夫ですと思いました。けれどもその時には素直にお願いしますと言われました。祈っていてくださったんだろうと思います。今から思うと思って写真を送りました。そうするとですね、僕のいた大学、ワシントン・ユニバーシティというセントルイスにあるんですが、そこの大学に実は校外の経営の方がいてですね、今行われている実施はその方が先生が管理されました。今から考えると修先生がおられたので手術を受けました。3回手術を受けました。1回は顔面がもうひこんでいましたので、腰の骨ですね、顔面をこう切って上げて前に出して、この間にこう腰の骨を入れて腸の骨を入れてしたんですが、ちょっと一旦出たんですね。あ、嬉しいと思ったんですが、実は引っ込みました。で2回目の手術をしました。まあ計3回したんですけど、2回目の時の手術は下唇がなかったので、こう皮弁っていうんですけど、こう上唇がなかったので下唇からこう切って、それをこう上にこう持っていって移植をするという手術でした。なのでこう真ん中つながってるんですね。なので食べられない、口が開けられない。なのでこう口の両横に湧いてる穴からこうストローを入れて、そこでこう捨てたんですよ、誘導食を。で僕は一人でしたから、そういう食事ができません。でそれでその進学生のそのご夫婦がですね、僕を寮に一部屋を借りてくださって、そこに僕を寝かしてくださったんですね。お食事は奥さんをこう持ってきてくださって、作ってくださって持ってきてくださって、そういう生活をしました。もう食事もほとんど取れませんので、もうほとんど歩くこともできないという状態でした。である日奥様が音楽会に行きませんかっておっしゃってくださったんですね。それはちょうどその寮の、まあ、手前に街道があって教会があって、そこで今日音楽会があって行きましょうって言ってくださったんですね。まあ今日晴れると行きました。もうほとんど歩きませんけど、まあ100メートル離れてなかったので数十メートルだったので歩いて行きました。でまあ普通の教会はベンチはこう木のベンチはこう並んでますね。でそのベンチに腰掛けました、奥様と一緒に。でこうずっともうみんないっぱいなんですが、その奥様が私に、僕のちょうど目の前、斜め左前ですね、ちょっとお年を召されたご婦人が座っておられました。でその方を指して、この方はあなたのために祈ってくださってるんですよとおっしゃってもらったんです。でそれを今ちょっと声が聞こえたんでしょう。その方が後ろを振り返って、僕の方にこうと歩いてきました。僕には証明でした。 親族、自分に関係のある方、その方たちのために祈るというのは僕もしたことがあります、聞いたことがあります。けれども何も関係のない、何も知らない、おそらく名前だけでしょう、そういうもののために祈ってくださって、そしてその時にその機会がなければ、僕はその方が僕のために祈ってくださってるということも知らなかったんです。永遠に天の御国に行ったら分かるかもしれないけれども、その機会がなければ少なくともこの地にいる時間がないと知ることができなかった。そのことを知っていて、その方は僕のために祈ってくださった。そのような愛に出会ったのは僕は初めてでした。35歳6歳になってました。その中でずっと30歳ずっと30年生きてきましたけれども、そういう愛に出会ったことがなかったんです。祈ってくださった、自分の身も知らない方のために祈ってくださった、そして自分がその方のために祈っている、そのこともその方は知らない、僕は知らないけれども祈ってくださった、そういう愛があるということは知りませんでした。衝撃でした。おそらくそれはイエス様の愛だと思います。おそらくその方も祈ってくださったことがあるんだと思います。そういうふうに、そしてその方のために祈った方、その方も祈られたんだと思います。その方、そしてその前その前その前その前というふうにたどっていくと、その一番先頭にはイエス様です。十字架の上で自分たちは自分を張り付けにした方たちのために祈ったイエス様がその先頭におられました。イエス様の愛、難しいです、わからないですけれども、イエス様の愛に触れた思いがしました。皆さんも救われた経験、思いがあると思います。の愛、永遠の命、それが真実であることを我々は知っています。僕はイエス様の愛に救われました。なので僕はイエス様に救われました。なので僕はクリスチャンになりました。なので僕は祈ります。同じように、悲しみの人は幸いです。あなたは喜びに満たされるから、イエス様はそう言われました。今この中で悲しみに満たされている方、苦しみに満たされている方、自分の奪われたことを呪っている方、その方々は幸いです。イエス様はあなたに働いてくださいます。あなたに喜びを与えてくださいます。あなたが生まれた意味を、あなたが永遠の命を与えられることをあなたは知ります。ありがとうございます。
ありがとうございました、信吉ドクターが出会われたキリスト、このイエス様のことを歌った曲を聴いてください。メサイアという言葉を聞かれたことはあると思いますが、救い主メシアという曲です。これは私たちを闇の中から救い出してくださる方、救い主メシアという曲を聴いてください。神の召喚は長崎教会の牧師伊勢明原誠牧師に、少しだけメッセージの時をお願いします。3秒してからお願いします。 今までたくさん聞いてきましたので、日曜日あの礼拝の中でたくさんのこういうゴスペルを歌ってるんですね。で今までに聞いた曲も聞かなかった曲もあると思うんですが、あのちょっとこちらに歌詞が出ますので、どうぞ口ずさんで一緒に声を出していただければと思います。
3曲だけ賛美をしますので、さっき FF が歌った風の、あ、FF っていうのはあの、おじさんたちの風の響きと、それからさっき歌わなかったこの後歌うことになって、すべてが息になるという曲と、今歌ったメシアという3曲を賛美したいと思います。立つのがきつくない方は立ってくださって、立つのがきつい方は座っても結構ですけども、目に見えないけどここに本当に、さっき野病先生が言われたイエス・キリストという方が目に見えないけど本当にいて、私たちを愛してくださっていて、永遠に私たちを導こうとしてくださっている、その方に向かってですね賛美をしたいと思います。じゃあお願いします。
約束
聖霊様がご自由に与えてくださって、一人一人にテントも開いてくださり、目に見えない現実を体験することができるように、主の恵みと愛を知ることができるように導いてください。語るもの、着物も減り下ります。主を語りください。信じて主様のお名前によってお祈りします。アメン。神様に感謝します。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。今日は天国についてお話をしたいというふうに思います。で、先ほど信義先生がイエス様の話をしてくださいましたけど、キリストを信じたらいろんな良いことがあります。例えば病気が治ったり、あるいはお祈りすると答えられたり、いろんな祝福がありますけれども、一番大きな祝福というのは何かというと、永遠の命、分かりつければ天国に行くことができるようになる。で、天国に行くことができるようになるだけじゃなくて、この地上でその天国の前味わいをすることができるということなんですね。で、人間が絶対みんな通るものは死です。幼くして死ぬ方もいれば、年を取って死ぬ方もいますけど、死です。そして、どんなお金持ちも、どんな貧乏人も、どんな政治に来てきた人も、すごく悪いことをしてきた人も、みんな死を迎えます。誰も逃げれません。そして愛する人が亡くなると、とっても悲しいです。少なくともこの地上ではもう会えません。で、日本の場合には火葬しないと法律でダメですから、火葬しましたら少なくともこの肉体はもうなくなってしまいます。 まあ、私も牧師をしてますのでそういうことに何度か立ち会いますけれども、まあ、一番最初に立ち会った時はもうまだ20代だったんですけど、牧師になってすぐだったんですけど、29歳だったかな、なんですけど、その方とは直接会ったことはなかったんですけど、教会の方のおばあちゃんで死ぬ直前に熱心を教えたからって創業したんですけども、まあ、最後まで立ち会いまして一緒に骨を拾ったんですが、まあ、ショックでですね、まあ、若かったこともあって、これ本当に自分の愛する人だったらどうなるんだろうってぐらいショックだったことを覚えています。やはりショックなんですね。でも一つ確かなことがあって、今はそうじゃないんですね。なかったら天国が分かってきたから、あの頃に比べて今ははっきり天国が分かります。そして、聖書に書いてあるから信じたんだけど、信じてるだけじゃなくて確信があります。見てないだろうって、見てないけど確信があります、ね、でこの天国、ね、イエス様を信じたことの一番のすごさはそこなんですね。でどんな宗教をやっても、一時心が平安になったり病気が一時的に治ったりすることはないとは言いません。いろんな宗教、いろんなことがあるでしょう。でも永遠の命を与えることもできる方はイエス・キリストとは言いません。どうしてかって、なぜ人は死ぬのかと、罪があるからですね。で今日は罪の説明は詳しくしませんけど、的外れって意味なんですね。投的に悪いことをしたって意味で的を外してるよってことなんです。だから精一杯生きてるのに苦しかったり悲しかったり、切な人ほどかえってなぜか知らないけど苦しみにあったりするって、的を外してるからっていうね。でその罪の処理、まあがないって言うんですけど、昔言えばそれは十字架以外にはないんですね。だからイエス様を信じる以外に天国に行けないんですけども、まあ、その話は最後にします。天国は本当にあるのかって、ね、こういう本がある、天国は本当にあるってね、なんか黄色ですね明るい色ですけども、これはコルトン君っていう、4歳の男の子がもう死のところに行った時に、奇跡的に、牧師の息子だったんですけれども、奇跡的に助かって、でその子が、まあ、天国から帰ってきたって、で親たちはそう思ってなかったんですよ。本人が天国の話をしだして、で天国に行ってきたってことですね。まあ、天国に行ってきたとは言わないんですけども、イエス様に会ってきたとかいろいろ話をする。お父さんはびっくりするんですけど、何にも知らない子供が聖書に書いてある通りのことを言うわけですね。教えてもないのに、でびっくりしてですね、でお父さんは受け取るんです。ただ多くの人たちは子供が何か言ってるので、お母さんは最初ちょっとあまり相手にしないって言葉悪いけど、ちょっと信じなかったんです。である時コルトン君が3月に、死にかけて天国に行って帰ってくるんですけども、10月ね、半年ぐらい経った10月ぐらいの時に、10月の頭ですね、お母さんが何か症状したら、そこにコルトンがやってきて、いきなり言うんですね、僕お姉ちゃん2人いるよねって。黙って相手にしないでやったら、もっぺん、ね、僕お姉ちゃん2人いるよねって言うからですね、パッて顔を上げて、何言ってるのってね、キャシーだったかな、お姉ちゃんはキャシー1人でしょって、いとこの人がもう一人いるから2人、その子入れたら2人だけど、お姉ちゃん1人でしょって言ったらですね、いきなりですね、いやそうじゃないよって、お母さんの、まあ、役はポンポンって書いてありますけど、まあ、役通り言いますとね、 お母さんの中で死んじゃったお姉ちゃんだよって言ったんですね、いきなりね。これでお母さんびっくりしたんですね。えって言ってね、でコルトンがもう行っていこうとしたんだけど、いきなりお母さんびっくりしたね、ちょっと待ちなさいコルトンって言ってですね、言い戻すんですね。っていうのはお母さんは流弾をしてるんです。実はお姉ちゃんを産んだ後にコルトンを産む前にね、でその流弾してるんですけども、その流弾してた時に一切この子には言ってなかったんです、一言も流弾したことは。でそういうことはまだ子供には受け取れないと思って、言ったことは一回もなかったんです。だそんな流弾してお姉ちゃんあるってことは全くこの子は知らないのに、いきなりそうやって言ったからびっくりしてですね、まあ、お姉ちゃんというか、お姉ちゃんかもお兄ちゃんかもわからなかったですね。流弾しちゃったから、9回で流弾したんですけど、だから、言ったんですね、誰から聞いたのって言ったんですね。でその時お母さん、お父さん言ったのかしらと思ったみたいですけど、そしたらですね、赤ちゃん、コルトンが言うんです、いきなりね。お姉ちゃんが、天国ですよね、お姉ちゃんがお母さんのポンポンお腹の中で、ね、死んじゃったんだってね、だから、ね、って言ったんだよって、びっくりしたんですよね。でその時しかも9ヶ月経った時のお腹の中で死んだって言ったんですよね。びっくりしてですね、って女の子だったのかって聞いたんで、畳みかけるように、名前は何て言ったって言うから、名前はないよ、だってお父さんとパパとママは名前つけなかったんでしょ、だから名前はないよって言ったんですよね。びっくりしたんです。でお母さんは、まあ、牧師の奥さんで、 本当に神様を愛して従ってきて、そして赤ちゃんができて、2人目赤ちゃんができて、9ヶ月経った時、流産してしまった時にものすごいショックだったんですね。で、なぜ神様はこの子を取ったんだろうかって、何か私が悪いことをしたんだろうかって、でこの子はどうなってしまったんだろうかって、ずっとそのことを人には言えないけど、彼女の心の中の悲しみと痛みと、そして神様への叫びだったんですね。いきなりそのコルトン君が言ったからびっくりしたんですね。そしてですね、最後にこういうのコルトン、なんかね、あ、言ってたよって、パパ、ママ、待ってるねって、早く待ってるねって言ってたよって言って最後に帰るんですね。それでそのお母さんはね、もうびっくりするんですね。絶対あの子はどうなってしまったんだろうか。で、自分をすごく責め続けていた。9ヶ月で死んでしまった赤ちゃんのことをずっと責め続けていたのが、天国にいたんだっていうことで、しかも女の子だったんだってことで、ものすごく喜んだわけですね。それからお母さんはそのコル君のことを信じるようになったんですね。で、私もこのお姉ちゃんに会ってみたいと思う。でそれまでお母さんはですね、いつも言ってたの、ご主人とね、あなたの方が先に天国に行ってくださいって。三段私は説教で使われたから、あなたが天国に行った後、私があなたのことを説教で言いますとか言ってね、言ってたんですね、奥さんね、この奥さん。ところがですね、それからはね、時々ですね、先に行ったら方が名前をつけるってことになったそうですね、その赤ちゃんに。赤ちゃんっていうかもうお姉ちゃんですけどね。で、しかも、二人のコルトン君と上のお姉ちゃんはお父さんの髪の毛と一緒でクリゲだったんですかね。ところがその赤ちゃん、そのもう一人のお姉ちゃんは、あ、そうそう、髪の毛が黒かったよって言ったんですね。そう、お母さんと同じ髪の毛なんですよね。で、お母さんものすごく慰められて、それまでずっと心の中にあった苦しみや痛みや悲しみが、それで一気に消えたっていうかね、解放されたんですね。そのことは書いてあります、ここに。まあ私は今簡単に言いましたけども書いてあるんですね。その話を信じるかどうかは皆さんの自由です。信じてもよろしいし、信じなくても皆さんの自由です。でも私は信じています。天国は本当にあるんですね。そしてキリストを信じている人はそこに行ける。で、神様はそのお腹の赤ちゃんを連れて行かれたんですね。不思議ですよね。で、もう一つね、まあ、長崎教会の人は何回か話したことが知っていると思うんですけど、もう一つ天国の話をします。で、イリエ・コラマさんっていうルーマニア人の方で、この方はルーマニアから控え道から脱出した方なんですけども、ルーマニアが今と違ってまだ共産圏でキリスト教が迫害された頃ですね。で、子供が私に負けないぐらい8人か9人いたんですね。で、5歳の男の子がいました。イリエジュニアって言うんですけど、でこの子は奇跡の子供と言われて、一回車に轢かれて、車が慌ててブレーキを踏んでガッと慌てて戻ったら20引きしてしまって、それから救急車でもう慌てて連れて行ったら、もう必死に乗ったらその連れて行く救急車の中でぺちゃんこになった頭が戻ってきて、病院に着いた時には大丈夫だったって信じられない嘘みたいな奇跡が起こった奇跡の子供なんです、ね、とはこの子がですね、ある日帰ったらいきなり連絡が入ってきて、交通事故で今病院に集中しろしているってことで、奥さんと二人で駆け込んでいったんですね。そしたらもう不思議に乗った奇跡の子だったから、神様もう一度奇跡をって真剣に乗ったらダメだったんですね。祈ってるうちに幻の中でこの子が真っ白な衣を着て天にこう上げられていく幻を見ちゃった。でもまあ彼らはそれを見ながら、神様そんなことをしないで助けてくださいって一緒に祈るんですけど、本当に笑顔で上げられていくわけですよね。そしてその後先生が来てダメだったってことを聞いた時に、もうまあその人はね、奇跡を体験してるから、死んで生き返ったことも人も体験したので、そういうのを痛かったけど、はっきり天国に行ったことが分かったので、奥さんにもうこれ以上は祈れないって、神様は天に捕らえたんだからって言ってですね、祈りを変えたんです。彼を5歳の少年を引いたのは若い女性だったんですね。で、クリスチャンというのは素晴らしいですね。若いその引いた女性のことを、そのお父さんとお母さんはきっと自分を責めてるだろうから、その人が自分を責めないでイエス様に出会えるように、この人のイエス様を信じてこの子が行った天国に行けるようにって祈るんですよ。そして警察に行ってその人に会わせてほしいって言ったら、警察はダメだって言うんです。なぜかそういうのを合わせたら、恨み晴らさでおくべきやってね、殺す人がいる、本当に現実に。だから決して合わせてくれないし、住所も名前も教えてくれないんですね。で、彼らはそれでもお祈りをして、そして神様に任せる。そしてその後アメリカに脱出するんですね。最初イリエさんが出て、その後家族が出てきて、そして家族がアメリカでこうね、いろいろした時に、ある時 まあ、あのイリアさんはアメリカ中回ってる伝道者だったんで、ある時子供を連れてちょっと一緒に車で移動してたんで、子供たちがいるんですよね、後ろでね、お父さんってね、イエジニアは今頃どうしてるかなってから ね、でこういう時にね、あのやっぱアメリカの牧師にですね、あの天国行ったら別れると言わないんですね、祈って神様に聞いてごらんって言うんですよね。いや、子供たちは後ろで全員でね、神様、イエジニアが今頃天国でどうしてるか教えてくださいってこう真面目に聞くんですよ。ここら辺が素直ですね。そしてそのまま、あのちょっと途中で公園で遊んで、みんなで遊んで記念写真ね、今みたいにデジタルじゃないからアナログだったからこう撮ったんですよね。そして 2,3 日後に出てきた言動でね、そしたらですね、その写真の真ん中にですね、イリアジュニアが写ってたんです。あの心霊写真でこういうのじゃないですよ、こうきちっときちっと写ってたんです。で、天の城壁って言って、あの、まあ、聖書がある方はあると思うんですけど、天のエルサレムの城壁がね、そのイリアジュニアの後ろだけきちっと写ってたんです。嘘みたいな本当なんですね。それ本当にあったの。で、秋元さんはその写真見せてもらったそうですし、イリアさんはそれを大事に持ってた。で、みんながうおーって思うんです。で、その時一番彼が好きだった T シャツを着て満面の笑顔で写ってたの。それで子供たちは全員ですね、あー、イリアは天国向こうで元気になってるんだって大喜びしたんですよね。これ本当の話ですよ。そしてそのイリアさんはその写真を大事に持っていて、まあアメリカ中飛び回るので、アメリカの場合はバスじゃなくて飛行機ですから、伊藤がある時空港に行ってちょっと飛行機しょっちゅう遅れるので、向こうはですね、日本のバスと一緒です、エアバスというぐらいですからね。で、ちょっとちょうどそこに一人のご婦人がいて、まあ、彼はすぐ声をかけて伝道者で声をかけたら、クリスチャンだって、あ、クリスチャンですかって言って、話してたらその人もルーマニア出身だったん。ルーマニアですかって言って、どこですかって、同じ村だったん。間違いなくて村だったんですね。同じ村だった。って言ってびっくりして、ね、どうしてクリスチャンになったんですかって、あなたの時代だったら私と一緒で共産権だったでしょって言ったらですね、実はね、うちの娘が子供を引いてしまって、その後うちの娘は本当に苦しんで教会に行ったんだ。で、私も一緒について行ったんだ。そこでさんを信じたんですよって話をしたんですよね。びっくりしたのから。で、って。もしかしてその少年の名前は何て言いましたかって言ったらですね、イリエジュニアだったんですよ。それは私の息子ですって、私はあなた方のためにずっと祈ってましたって言って、普通ならね、そういう時はね、ってことなんですけど、どちらも涙を流しながら抱き合ってですね、神様を褒めたたえたって言うんですよね。天国に息子さん行って、そしてその引いた方の娘さんもそのお母さんもクリスチャンになって、再会した時によくも殺してくれたわねじゃなくて、本当に抱き合って神様を褒めたたいて喜べるって、なぜか分かりますか。天国があるからです。イリエジュニアはこの地上の命はなくなりました。いや、命って良くない、この体はなくなりました。この体は焼かれて痛かったでしょう、辛かったでしょう。でも日本だったらやがて火葬するんです。なくなるんです。火葬しなくたって地になるんです。でも皆さんね、人間の存在ってのは体だけじゃないんです。霊がはっきりあるんです。そしてこの霊は永遠なんです。で、本当にキリストを信じた人はさっき言った罪が許されて死に打ち勝ってこれ、ね、神と共に永遠に行くんですね。で、今日はそれ以上話しますが、やがてね、キリストが再臨って地上に帰ってくるときに今度は復活の体をもらうんですよ。で、これ聖書に書いてないからね、いろんな嘘がされてですね、17歳ぐらいだとか30歳ぐらいとかね、勝手なこと言ってます、わかりません。でもこの体とは違うんです。もう朽ちない体なんです。もう痛まないんです。天国で永遠に神といることもできるからなんです。一番嬉しいのは罪のない体なんです。それをやがてもらうんです。この中にも愛する人を亡くなった人は一人や二人じゃない、たくさんいらっしゃいます。でもその人たちは今天で、今は霊ですね。で、やがて私たちも行きますね。そしてやがて復活の体をいただいて永遠に共に住めるんですよね。なぜイリアさんが引いた人のその人とのことを本当に心からイエス様を信じてほしいと思えたかって、息子はこの地上からいなくなってとっても辛いけど、でも間違いなく天国に行って神様のもとにいる、本当に喜んでいる笑顔を神様見せてくれた写真で、天国で生きてるんだって、彼女にもその天国に行ってほしいって、この地上で苦しまないで笑顔で輝いて天国に行ってほしいって、そう思ってたんです。そしたら神様はアメリカの空港でその人のお母さんに会わせてくださって、一緒にも涙を流しながら抱き合ったわけですよね。私ね、感動するんです。イエス様の十字架っていうのはなんていう希望なんでしょうね。 憎しみを愛に変え、悲しみを喜びに変え、絶望を希望に変えてくれます。でその 一つの大きなポイントは天国なんですね。で、ではね、この永遠があるってことを覚えてください、ね、私たちには天国があるんですね。まあ、今日はそこまでですけれども、しかしこの地上に生きている私たちは死んだら天国に行けるんですけれども、それ以上にこの地上でね、その天国の前味わいをするんです。だって入江さんとそのひいた方のお母さんが涙を抱き合って、本当に心から神様を褒めたたえながら褒めたたえれたっていうのは普通の世界じゃないですよね。これはまさに地上における天国ですよね。普通できません。これはできません。作り出したものじゃありません。本当に心からそうできたのは天国ですね。そういう天国を神様は私たちに与えようとされてるんですね。でそういう天国を体験しながらお金で買えないですね。キリストの命が代価に払われた。このイエス様を信じるとき、その天国への天国に生きる切符が与えられ、この地上でもそういう喜びの中を生きる。昨日もですね、信義先生のところに行ったときですね、妻がですね、お父さんが天国に行った時に話をしておりました。まあ、あの話をするときの妻は目をランランとしております。あんな目をして私に話してほしい、ね、まあ、もうお話はありますけど、妻は本当のお父さん子だったんです。お父さん二人います。今育ててくれたお父さん、とってもいいお父さんですね。心から尊敬してますし、今も愛してます。でもう一人産んでくれたお父さん、でこのお父さんもすごくまっすぐで間違ったことをしなかった人だったんですね。で、まあ、小学校4年生の時に両親が離婚したので離れたけど、一人娘でその後再婚しなかったのでずっと一緒だった。でいつも学校から帰ってくるとすぐお父さんどこって探して、死んじゃったらきっとともうどうしようと思うぐらい、生きてる時からしようと思うぐらいお父さん子だったわけですよね。でそのお父さんが亡くなることになって、なんでかって、いきなりね、ちょっといろんな事情があって会えなかったんですけど、電話がかかってきて、そして、岐阜の病院から上がってきて、お父さんと1週間ですよって言われて、まあ、それでちょうど私が東京に行く事情があったんで、一緒に新幹線で子供5人連れて行って、で、まあ、お父さんは、まあ、いろんな理由をつけて連れてきて、長崎大学病院に連れてきたんですね。でお父さんはイエス様を信じることになるんですけれども、亡くなった時に、ね、まあ、ちょっと信じるところを詳しく話すと長くなるので話しませんが、まあ、お父さんは本当に真面目にね、税金通知するときに、ね、1円としてごまかさなかった人なんです。ちょっと普通じゃないぐらい真面目な人だった。だからいつもね、俺が真面目だけど周りがみんな悪いって言った人なんですけど、私前って話をしましたけど、ところが妻がわざとね、お父さんは本当に真面目に真剣に生きてきたから、ね、罪なんかないよねって言ったらですね、しばらく黙った後にね、いやあんたの知らない罪があるんだよって言ったんで、じゃあその罪のためにイエス様が十字架かかってくれたから、それを悔い改めて信じるだけで天国に行けるんだよって話をしたら、お父さんはすごく素直に信じたんですね。管がついててね、緑色のいろんな排出物が出てたんですね。もう自分でできなかったから、これと同じようにこの中にあるいっぱい汚いものを全部出してイエス様に出そうって、そしたらイエス様から本当に綺麗な天国が与えられるからって言ったの、分かりやすいですね。お父さんはそれをしたみたいです。やった後のお父さんはとっても泣き虫だったんですけど、とっても感性豊かで、初めてこう言ったんですね。温かい涙、不思議だな、何なんだよこれは、温かい涙が出て止まらないって言うんですよね。で私同じことを何人もから聞いたんです。泣く涙があることを初めて知ったとかね。イエス様を信じるとね、涙の質が変わるんです。さっきここで素敵なおじさんたちの真ん中にいた人もね、よく泣かれます、温かい涙で、ね、でこれ温かい涙なんですね。でそう言って救われたんです。イエス様を信じたんで、癒されて信じてたんだけど、神様意味持って天に返されました。で私は正直ショックだったんですね。で妻お父さん子だったから大丈夫かなと思ったんですよ。ところがですね、葬儀屋さんがやってきてですね、私も横にいたから覚えてるけどね、葬儀のパンって出てきて、あれ断酷ですね、亡くなった直後に棺はどれに出しますかってね、安いのから高いのまであるんですね。あれは断酷ですね。妻が何て言ったかったね、その瞬間ね、まあ、妻の言葉通りますよ、下手なこと言った後で怒られるからね、妻の言った通りとね、くす玉がパーンと割れて、こう喜びがドーッと降りてきたって、ちょっと表現できない、もう本当にすっごい喜びが降りてきて、もう内側から喜びが溢れてきてしまって、そんな苦労とかそんなのはダメだって で吉本の横でピンクの指摘はないんですかって言ったんです。今でも覚えてます。さすがにこの人も困ってしまって生まれて初めて聞いたんでしょうね。そのピンクの指摘それはちょっとないですねと言われたんですね。でもそれ作った言葉ですね。本当に天国がそれまでも妻はクリスチャンだから天国は信じてたんですけど、そこから信じたんじゃない、確信に変わったんです。父は天国にいるって、本当に天国にいるんだって時にものすごい喜びで、いつも小学校の時にお父さんがいなくなったらどうしよう、死んだと思ったらそれだけでなんかここも怖くなってしまうぐらい恐れていたのに、ものすごい喜びがすがれてきて弾けちゃったんですね。天国は本当にあるんです。そしてイエス様を信じている人はあなたも私もそこに行きます。必ず行きます。ただそこに必ず行きますけど、この地上でもそういう喜びね、普通なら悲しくて仕方がないのに、それ以来妻お父さんのことで悲しんでるの見たことない。もう本当に天国によって安心しきって、いつかそこに会いに行くっていうね、希望しかないですよね。悲しみじゃないんですね。でこれはね、努力して作り出せないんです、絞り出せないんです。まさに神様からの希望なんですよね。十字架の力なんですね。罪が本当に許されたことを知って悔い改めてイエス様を信じると復活の力が出てきて、この天の希望が来る。天の希望を持っている人は地上で喜んでいけます。いろんなことがあっても、ね、神様の恵みから立ち向かっていくようになるんですね。その敵天国を皆さんも、はい、受け取って歩んでいってほしいと思います。お祈りをします。天国を受け取るお祈りですね。今から私が祈りますので、クリスチャンの人も、あ、私もその天国の喜びが欲しい、死んだ後天国に必ず行きたい、そういう希望を願われる方は私について声を出して祈ってください。聖書に声を出して祈るとき救われて書いてあるんですね。私について祈ってほしいと思います。天のお父様、私の罪を悔い改めます。イエス・キリストを信じます。私も天国に必ず行けるように、私の心の中に天国の喜びを持って来てください。私と生涯共に歩いて永遠の天国に導いてください。信じます。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。はい、それではお願いします。
聞いてください、もう終わりに近づきました、クワイアといって教会の聖歌隊ならぬ賛美隊ですね、神の愛という曲を聞いてください。 それでは、最後になりました。教会の案内をしたいと思います。この教会はプロテスタントの教会です。日曜日は朝一日中朝から晩まで礼拝をしています。朝一番早い礼拝は早朝6時から、次に7時半から、その次が10時からです。10時の礼拝がメインの礼拝です。楽器を使います。それより早い礼拝はちょっと早すぎて楽器を使いません。で、朝どうしても寝坊したりお仕事だったりした方は午後も礼拝をしています。午後は2時からですね。で、そして3時半からはインターナショナルサービスといって英語での礼拝です。英語の勉強にもなります。通訳がありますので、英語で海外で礼拝をしたいなと思う方はぜひ3時半来てください。それから夜も礼拝をしています。夜は7時から。で、そんなにたくさんある日曜礼拝ですけど来れなかった方は月曜日の朝も10時10分から礼拝をしています。そしてオンライン礼拝といって、お家でですね、どうしても出れない、病気でちょっと体が具合が悪い時とか、いろんな事情でお家にいないといけない時は、パソコンから生中継で礼拝をすることができます。朝、7時半の礼拝、10時の礼拝、午後2時の礼拝、それから3時半、それから月曜日の礼拝はパソコンを開いてください。ホームページからですね、生中継というところを押していただくと礼拝できますので、ぜひご覧になってください。それではちょっと、時間をしましたが、今日最後ですけれども、 God is working for my good という曲、 God is 神様は working 働いているよ、 for my good 私の益のためにという曲です。もし出なければ普通のワードでお願いします。
皆さんも顔も覚えてしまったので、今日は本当に楽しんで、 参加させていただきました。
ありがとうございました。じゃあまた来月ですね、来月来ていただければと思います。来月いつだろうかな、ちょっと待って、すいません。来月は、決まってますね。ちょっとすいません、もう一回皆さんにご報告したいと思います。今日はありがとうございました。最後まで聞いてくださって、お茶とお菓子がありますので、お時間のある方はぜひ食べていってください。そしておしゃべりしていってください。本当にありがとうございました。